自転車会館からは今日が最後の公開放送となりました。ヤロメロ夏の大同窓会、ヤロどもメロどもおー。ヤロメロはある日突然私たちの前に現れ、ヤロメロはある日突然私たちの前から姿を消しました。あの若くて活気のあった日々、みんな笑ってました。毎日スタジオに集まってくださる皆さんとたくさんお話しましてね、手に抱えきれないほどのハガキや手紙を送ってくださいましてね、夢のような日々でした。その私たちを大きな手で受け止めてくれたのは日本短波放送、そしてこの自転車会館ビル。でもついにこの日がやってきてしまいました。この自転車会館ビルとのお別れです。ここラジオ日経の第二スタジオとオープンスタジオからお送りする最後のヤロメロ、ヤロメロ夏の大同窓会。今日また新しい思い出をたくさん作りましょう。まずはここ自転車会館ビルのラジオ日経第二スタジオから皆さんたくさん集まってくださいました。お返事してください。皆さんこんにちは。
こんにちは。
そしてあちらオープンスタジオにも集まってくださってます。オープンスタジオの皆さんこんにちは。
こんにちは。
わあ、嬉しいですね。二元中継で今日はお送りしたいと思います。ラジオの前のあなた、それからパソコンの前のあなたもこんにちは。大橋てる子です。昔はラジオでしか聞けなかったので、うちにすっ飛んで帰ってこうやってガーピーっての合わせたり、あとは留守録を取ったりされましたよね。今はパソコン、それから IP サイマルラジコ、ラジオラジコ、それから今もちろん生放送でお聞きいただいている方もあると思います。今日は懐かしいコーナーも昔のスタイルそのままでお送りしてまいりますので、最後までよろしくお願いいたします。たくさんのお便りいただいたんですけど、すべてメールでした。もしかしたら明日あたりハガキが届くかな、ちょっと心配なんですけど、もうメールたくさん読ませていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、それでは早速お便りこんないただいてるのでご紹介しますね。これ全部読めないと思うので、どんどこ行きます、急げます。丹波大輔くんから、てる子さんこんにちは。ため池虎ノ門方面へ出張の時は名残惜しい丹波ビルの前を通るようにしています。ビルの駐車場から車が道路に出る時、ブーって遠慮なく大音量で鳴るんです。本当に私も車で出る時ブーって鳴るんですけどね、びっくりしますね。あのブザー音は昔から一緒ですねって、ほんと昔からあの大きい音鳴ってましたね。若林拓司くん、もしいらしたらはいって言ってくださいね。はい、ありがとうございます。ヤロメロが終了して何年ですかね。私も50になってしまいました。高校生の時、実家の札幌でヤロメロに出会い、茨城の大学に進学して何度かスタジオにお邪魔しました。覚えてないと思いますが、口ひげを生やしたちょっと老けた学生でした。今口ひげないないですね。ちゃんと真面目なサラリーマンさんですね。初めてスタジオに行った時、ドキドキしてなかなかスタジオの上の方に上がれず、リスナーの方に声をかけていただいて無事にスタジオに行けたことを思い出します。初めて来た時のこと覚えてますか。覚えてる人はい、はい、ドキドキした人はい、へっちゃらだった人はい、あ、一人すごいみんな手挙げてますね。すごいな。今は30年近く住んだ水戸に妻子を残し、東京に無期限単身赴任中です。おらおら大変ですね。そうそう、単身赴任準備の時にチェリーちゃんとアインシュタイン坊やが出てきました。もちろん持ってきましたよ。でも 80% の愛と悲しみは見つからず、オープンスタジオはなくなりますが、皆さんとやるめるを楽しんだ時間はいつまでもなくなりません。ということでありがとうございます。滋賀県名古屋の住人さん、はい、ありがとうございます。あなた一人痩せたみたいね大丈夫。ヤロメロテルネットインドキラジのリスナーです。ヤロメロ1年弱、テルネットイン1年半など聞き出した番組が終わるジンクスもありますがドキラジは第1回から最終回まで聞き続ける宣言をします。これからも可能な限り番組参加、イベント参加します。滋賀県から妻子を置いて来てくださってる、大丈夫ですか。今日もありがとうございます。もう知ってらっしゃるの、行ってくるよって言って来られるんですか。そっか、今日妻子に内緒の人、はい、1,2,3,4,5 人、大丈夫ですか。大丈夫ね。なんて言ってきたの、なんて言ってきたんですか。東京にバスケットしに行ってきます。それから 何？仕事しに行ってきます。それからなんかあっちの方手上げ、
黙って出て
きた。黙って出て、昔いました、広島から黙って出てきた中学生、広島から歯医者さんに行くって言って出てきちゃったっていう人がいましたねって、お家から電話かかってきて、お母さんもきっとあそこだと思って、もしスタジオにいたら終わったら無事に返してくださいって頼まれました。歯医者さんね、遠い歯医者さんでしたね。こちらはあとバケさん、はい、ありがとうございます。7月14日の現ラジオ日経最後の登録、大阪堺から出席します。小6の頃からわけもわからず聞いていて、なんで小6の時に聞いたんですかね。
たまたま、
はい、スリーバンドラジオでもたまたま聞いて、それが当たってもこうピーなんかやってるぞ。でも聞き続ける人と1回でパスする人いるじゃないですか。小6でわかんないのに聞いたんだ。なんかこれ聞かん、わかんないからわかるまで聞いた。すごいね、学者さん、あなたすごいね。小6の頃から聞いて、中高の頃はスタジオにいるリスナーを羨ましく思いながら毎回聞いていたことを昨日のように思い出します。ヤロメロの聖地、自転車会館がなくなるのは寂しいですが、これも時代の流れとあっては仕方がないんですね。はい、本当ね。京都のエイドンさん、お休みかな。同窓会の案内届きました。高校時代からヤロメロリスナーで、とりわけ大橋さんの曜日はもうほぼ解禁でありましたが、スタジオに行くこともなく、あ、聞いてたね、はがきも出さず、唯一テルネットになってから数枚出したのです。今はドキラジの会員になっていません。同窓会にも行けません。理由は一つ経済的な問題です。情けないことにドキラジの会費、東京までの交通費など賄えません。いつの日か会員登録をして登録にもお邪魔したいと思います。どうかそれまで番組続けてくださいね。お知らせいただいたお礼を一言言いたくてメールしました、ということで。そうか、エイドンさん、お会いできるの楽しみにしています。本当元気でいようね、みんなね。市川清志くん、はい、 ありがとうございます、うん、はい。日曜の朝はミュージックアラカルトを聞いていました。すごいな。ヤロメロのテルコさんとは趣の違ったしっとりとしたテルコさんも好きでした。アルバムを知らない私にとって宝物のような番組でした。当時高3だった私は受験などの悩みや愚痴をよくハガキに書いて投稿していました。そんな私がもう来年55歳です。信じられません。するとテルコさんは計算できません。信じられません。本当ね、もうでももうね、大体似たような年になってきましたからね。最初の頃、皆さんが15、6の時に、私が26、7って言ったら相当上に思えたでしょ。もう誤差のうちですからね。鎌野哲也くん、はい、ありがとうございます。あなたですか、お家に黙ってきたの、仕事だって言ってきたの。そうか、カーナくんね。いつかこんな日が来ると分かってたけど、今日がその日だと思わなかった。そんな気分で今日を迎えています。昭和60年、社会人となって入社して新橋に研修派遣されたんですって。それはどこから大阪、
いや、九州から。
九州から、いやー、すごいね。九州から研修派遣で新橋、自転車会館ビル、いや、アメリカ大使館に近い某有名ビルに納入した機械がダダをこねてしまって、パーツ持ってきてくれとの電話。事務所には所長と私の二人きり。所長は事務所を開けるわけにいかず、私が持っていくことに。で、あ、書いてあった。当時私は九州の片田舎から東京へ出てきたばかり。所長は不安に思って行き先を教えることになったんだけど、霞ヶ関ビル知ってる？アメリカ大使館ビル知ってる？あ、わかりますラジオタッパ近いんですよね。所長がびっくりしてたということで。それで周りを見ながら自転車を漕いでやってきまして、ここがラジオタンパなんだと思いながら、ラジオタンパの看板を見ていたのを昨日のように覚えています。そうか、あれを見上げた、皆さんが見上げた時にラジオタンパって書いてあった人と、日本タンパ放送って書いてあった人がいると思うんですが、日本タンパ放送って書いてあった人、一番最初、あ、こんないる、すごい、ありがとうございます。半分以上の方がそうです。私が初めてそのビルを見上げたのは、ラジオ、ここの日本タンパ放送の入社試験の日ですね。あ、その前に一回来たかな、場所を確認するために。その時に、あ、ここが日本短波放送か、みんなと同じ気持ちですよね。で、まさにこの第二スタジオで入社試験を受けました。 で、ここのガラスの向こう側にね、6、7人審査員がバーって並んでて、思えばアナウンサーが3人ぐらい、人事部長さんとか、何の報道部長さんとかいらしたんですかね。で、バーって並んでて、ここに前に机が1個置いてあるだけ。で、こっから入ってくるんです、1人。で、番号470番か忘れましたけど、こう入ってきて、470番。大橋てる子ですって言って、でそこへ座りまして、それで何言ったかな、自己紹介してくださいとか、それから写真をパッて開いて、写真がね ABC って置いてある。この机だ、これ新しいから違うの、もっと古い方だ。 ABC っていうのが置いてあって、じゃあ B を開けてくださいって、パッて開けると写真なんですね。でこの写真は確かね、衆参同時選挙の初めての衆参同時選挙だったと思います。で、それで受かった人たちが3人握手している写真で、それを見て1分喋ってくださいっていうのが私の入社試験でした。その時に握手していた人は、宮田照さん。三藤明子さん、あれ忘れた、あれだろう。なんかその辺が握手しているのを見て1分喋った記憶があります。いやー、そのニスタですよね。私の日本短波放送の歴史の始まったところです。それでもうお疲れ様でしたって帰って、合格かな合格かなってすっごい心配して1週間ぐらい待ってたのを思い出しました。皆さんもそう思って見上げてくれたのね。ラジオ短波って書いてあった人、はい。ああ、少しになってきましたね。今は、あ、ラジオ日経で初めて見た人、はい。今日初めての人、今日初めての方が結構いらっしゃるんですよね。初めてでしょ？どうでした？第一印象。歴史を感じました。初めてここに来た時にすでに歴史を感じた人、はい。感じるんですよ、あのビル。最初から。ね、そうですか。歴史がありますね。永瀬和弘くん、はい。今日は留守かな？カビさんはいないんですかって、そうです。カビさん連絡取れないんですよね。僕の思い出はメモキャンです。キャンディーズ情報局がきっかけで聞き始めたんですけれども、で、それが人生を大きく変えました。そうですか。オープンスタジオなくなってしまうんですね。ということで。何分？もうすでに過ぎてる。もうちょっと、まだ大丈夫ね。まだ行きますよ。青木東兵くん。あれ？あっちかな？うん。ヤロメロの思い出。中学校から聞き出したヤロメロ。大学に合格して憧れのゼロスタ、ゼロスタってわかります？オープンスタジオのことね。ゼロスタに通えるぞと思って。でも、講義の都合で、テルコさんの担当の木曜土曜がスタジオに行けないで、月曜のヒロミちゃんの時に行ってました。で、さあ、今年こそスタジオ常連だと気合が入った大学2年の時、テルコさんが3級。小森まなみちゃんのところに通ってました。さあ、今年こそはと思った大学3年、渡米報告。うわ、そうなん、大学4年の時は、日本全国ヤロメロドンに半分ぐれて、ワシズさんのところ、大富広江ちゃんのとこ行ってました。ということでね。でも、今は、この、ラジオ日経の方にいっぱい来てくださって、ね、スタジオにも来てくれるし、ドキラジの会員です。はい。遠藤康史くん。これもオープンスタジオかな。高校の時に聞き出したヤロメロ、初めてスタジオに行ったのは1979年の9月でした。その時に電電校舎に入ったんですが、C7、10月と採用月が分かれていて、7月採用から漏れたので、バイトをして、飽きちゃった？大丈夫？今ね、何年生だっけ？2年生が真正面でずっと正座して聞いてくれてるの。面白い？首傾けられちゃった。ね、ドキラジはわかるよね。ヤロメロってわかんないもんね。まだ、全然、どこにいたのかね、あなたその頃。どこ行ったかわかんない。もしかしたら、ここにいる人たちのおじいちゃまおばあちゃまだったかもよ。ね。うん、わかんないね。ごめんね。で、なんだっけ？あ、電電校舎に入ったんですよね。それで、短波に行って、最初にしたかったのが何かというと、当時では珍しかった。人が、毒と水の出るトイレ。感動的でしたって。ここがね、日本で初めてかどうかわかりませんけど、赤外線？これね、男の人のしかわかんない。女性はそんなの知らないんですけど、男の人の方が、私それみんなから聞いてびっくりして、なんか、毒と自然にジャーってお水が流れるトイレ、今もあるの？今はどうなってるんですか？男性トイレないの？そういうの、どうなったんですかね。すごい、それができたのがここ初めてで、でリスナーはそこのトイレ行きたいがために短波に来てたね。 うん、スタジオでは地方から来たということで前の方に出してくださったり声をかけてくれて本当に嬉しいです。新しいビルでもこういう公開放送できるといいですねっていうことですが、誰もまだ行ったことがありません。今日ね、これが終わった後夕方みんなでね行こうかなって思ってる。外側しか見られないんですけどね。ただ広さがここの半分ぐらいになっちゃうかもっていうことなので、こういう大きいスタジオがあるかどうかわからないですね。それから藤田克美くん、はい、おまわりさん、今吉田克美くんですね。ヤロメルには楽しい思い出がいっぱいあります。でも無神経な言葉で人を傷つけたこともありました。若気の至りといえば済むことかもしれませんが、今でも当時のことを後悔しています。そう、ヤロメルの頃のことで後悔していることがある人いや、あなただけみたいです。じゃあ楽しかった思い出がある人、はい、はい、ありがとうございます。すいません、手上がってない人はどうなってるんですかすいません、何にも思い出がない人、はい、なんで聞いてなかった。今日はどうして来てくださったんですか？スタジオがどんなとこか、あ、そうですね、最初で最後、ありがとうございます。あとみおちゃんね、ね、知らないもんね、うん、長松明子さんはヤロメロ知らないですよね。知りませんよね。あのご主人がヤロメロラジアメね、ずっとでもうすっかり取り込まれてしまいます。ご家族ごと、ご家族で聞いてくれてる人、はい、ドキラジとか、うわい、ありがとうございます。でもあそこお父さんが手を挙げてみますありがとうございます。それから松岡くん、受付の壁に純金で日本短波放送という文字が書いてありましたよね本当、社名が日本短波放送からラジオ短波に変わって、あの文字捨てちゃうのかなって話題になったと思いますが、どこ行っちゃったんですかって、あれ知らない。だって川端くんはあの日本短波放送がラジオ短波に変わったの知らないでしょ。知らないんだ。誰が持って帰ったんですかね。社長さん欲しいね黒田光彦くん、はい、いらっしゃらないですかね。自転車会館ともお別れということで小学校4年から購読したら出ていたラジオの制作のデルコさんの記事を読みました。小学校4年、友達に BCL を感化されてラジオの世界へのめり込みました。当時の二強ラジオメーカーのうち横長のジャイロアンテナが特徴の某機が欲しくて、小遣いとお年玉を必死で貯めて秋葉原を一日中歩き回ってやっと手に入れました。 BCL からね入ってくださった方多いでしょうね。本当にありがとうございました。あ、そういえばですね、さっきちょこっと覗いて、ワオワオ、またいる？わお、ほら時間がない。え、ごねてる？あのね、時間ないんですけど、のここでアメリカ大使館事件の首謀者をご紹介します。わお、懐かしいね。わお、高校生だった、学生服着て来てたんですよね。
で、
あの時覚えてますか？
はい、
覚えてますよね誰かが、あれ誰が持ってきたの、モデルガン。
そうですね、いましたね。
誰か
あ、もう忘れました。
あなた、
いやいやいやいや、
あ、じゃあ誰か、千葉くんとか、あと滝口くんとか、こういう人がいて、誰かが中込くんからモデルガン持ってきたんですね。それでモデルガン持ってここら辺パンパンってやってたのは知ってたんです。でその後それでみんなでわーってふざけて、今上がれないんですけど、ここの屋上に上がった。
上がりました。
どうしました？屋上から何をしましたか？
大使館に向けて撃って
ました、ね、大使館に向けて大使館に向けて、おまわりさんバーン、おまわりさんバーンって、あのモデルガンが本当に火花が出るんですよね。
そうですね。
でね、もう暗かったからパーンってで音がして火花が出るんで、おまわりさんたち本当ですよ、この盾をこうやってね、で本庁、本庁、あのどっかに連絡、赤坂警察本庁、本庁かなんか連絡して、本当にパトカーがこの周り取り囲いましたから、ブワーって。で私は全然知らなくて、ロビーでみんなと一緒にこうサインしたりおしゃべりをしていたら、エレベーターが突然バッて開いたんですね。そこから制服のおまわりさんがドドーって10人ぐらいで、お前たちは階段行け、俺たちはエレベーターだって言って上にバーって上がっていて、何が起きたのと思ったら、上からワオとか3人ぐらいが手錠をかけられて降りてきて、そこのところをちょっとバーンってやってたら、そしたらおまわりさんがダーって来たの。
そうですね、ちょっと騒ぎ始めたんでやばいと思って、階段でとりあえず5階に逃げました。
あ、下に逃げたのそれで、
で5階でちょうどエレベーターで乗ろうと思ったら、そこに乗ってまして、
おまわりさんが、うん、それで
でモデルガン持ってて、
ほんで
それをあの弾かれたんですよね。
あそこパンって手で、イエー
で壁に手をつけって言われて、
壁に手をつけエレベーターの、あ外ロビーの、
外ロビーの
壁に手をつけ、それで、
そうですね、でそれで、うん、お前何だんなって言われて、うん、いやこれこれこういうわけで6階で遊び来てましたっていう、う
ん、
でそのうちガチャガチャやってるうちに、うん、そこの派出所に連れて行かれまして、
はい、
でそこから事情聴取ですね。
まず派出所に連れて行かれたんだ。それって
その後、
あそう、それで私
パトカーで赤坂警察署、そうそう
行きましたよね。パトカー乗っちゃったもんね。で責任者は誰ですかとか言われたんで、あ私ですけど何があったんですか、これこれこういうことで逮捕しました、一緒に来てくださいって言ってパトカー乗ってね。
そうですね。
ドキドキした？
いやもう開き直ってましたね
ドキドキしなかった？
あの千葉君が、うん、あのちょっと大学受かった日だったんで、
あ そ, う
た、それが取り消されるのがちょっと心配になっちゃって
そうだった、高校生だったね、まだ。
そうですね。
そうか、それで、
であのとりあえずあの学校には報告しないっていうことになって、
あよかった、
新聞にも出ないっていうのとりあえずよかった
それよかった、うん、それでお家には連絡されちゃった？
いやしてないですね。
あそう、え一人で来ない、一人で帰ったの？
そうです。
あ本当ね、誰か迎えに来てましたね、中学生かな、
あそうですね、
中上くんか、中学生一人 ね、
中上くんが来てましたね、お母さんが
保護者、
うちらは大丈夫だったんで。
あ本当、取り調べ室入ったでしょ、こういう格子の入ってる部屋に。
いやそこまでなかったですね。
あ本当取り調べ、
うん、でとりあえずそこにすぐさ弁当があったんで、これうちらに出んのかなっていう話を
もらえるかなって
してましたね、
うん、そしたら
残念ながら、
残念ながら食べられなくてで怒られたんですか？だいぶ、
いやそんまあ怒られたんだろうけどあんまり気にしなかったですね
すごいな、大物だね。で帰っていいよって言われて、私は外の廊下で寒々しい廊下でずっと待ってて、何なのでもどう考えたって犯罪してないからね、うちの子供たちはそれですいませんでしたって帰ってきたよね。
そうですね、
はい、もうすごい、あれは長い歴史の中で一番ですね、おまわりさん登場、まさかリスナーがおまわりさんになるとか思わなかったから、あの時はいや面白かった、どうもありがとうございます。今日はね、あと本当は2人、1人まだ逃亡中の人いるんだよね。
そうですね、1人、まだ逃亡中です。
逃亡中、あの人今日お仕事で来られない、
ええ、
うん、そうか、この間会った時に僕まだ逃亡中なんて、もう何年前ですかね、
35年、6年、36年、
あれ時効って40年だから、
あもうちょい
逃げましょう、
もうちょい言っときます
はい、わお、ありがとうございました。はい、バビルコーナーに行きたいと思います。はい、バビルコーナー、丹波大輔くん、オープンスタジオかな、ヤロメロの頃、自転車会館のエレベーターはちょっと大人の感じがして怖かったです。階段を使いました。徐々にワクワク感が大きくなる感じが好きでした。今もドキラジにお邪魔するときは階段を利用しますが、ワクワク感に加え息切れがだいぶ重なるようになりました。バッピー、はい、森田克彦くん、ヤロメロが終わってからネット社会になりましたが、いろんなところで暗証番号やパスワードが必要となりましたね。連番とか自分の誕生日ってできないし、ということでラジオ日経の周波数が私のパスワードです。ヤロメロファンなら絶対いると思いますが、どうですか、いらっしゃいます？
あーボン
3925の人、はい、あ手挙げちゃいけないなんかその前に私の誕生日、私の誕生日って人多かったですよね、すごくね、3号使ったりね、何使ってんのよ2号3号言っちゃダメ、もう変えた今も大丈夫、言っちゃって名前言っちゃうこれはでも絶対分かんないですよね。ただしその振り込み詐欺とかそのカードを盗んだ人がヤロメロリスナーだったら分かっちゃいますけど、そんな人はいない。いや私ね本当に思うんですけど、テレビでよくハンコ捕まえる人いるじゃないですか、ね、パッと見てリスナーじゃない、リスナーじゃないって知ってる人って捕まったことないですよね。あった あるかな、同姓同名とか言いますけどね。それから鎌野哲也くん、はい、ありがとうございますとか言っちゃった。この度ラジオ日経社がお引越しとのことで一抹の不安がよぎります。新しい住所覚えられるかな。
ああダディ、
これって電話番号も変わるんですかね。電話番号も変わる、もう覚えられないですね。電話番号、お友達とか電話番号知らないですもんね、今携帯になって。昔は20人分ぐらい覚えてませんでした、お友達のね。今一人も覚えてないですよね。自分家の、私この間あの手紙、あ、いや長くなるから次。及川文雄くん、はい。自転車会館が解体されている工事現場にてある噂が流れた。解体されるんだ、ここどういう風に行くんですか。こうやってショベルカーでこう、こういうのなんていうの、何かこうガーって言って爪の入ってるやつね、これでガーってやるの、これ。うわー、見たい、怖い。この自転車会館が解体されている工事現場にて、夜になると人の声が聞こえてくるという噂だ。瓦礫の下に壊れたマイクが1本。皆さんこんにちは。夜になると壊れたマイクからテル子の声が聞こえていた。この音ね、昔のを使ってるんで後ろに笑い声が入ってますね。はい、次です。プリスンさん、 ありがとうございます。ヤロメロという番組はいわゆる女子アナブームとか愛に受けるアイドルとかを30年以上も前から実践していたと思います。ならばその聖地たる自転車会館はユネスコの世界文化遺産に登録されて永久保存されて叱るべきであると思いますが、遅いでしょうか。
ああダディリー、
ですね、100名ぐらいの投票があればいいんだったらね、大丈夫かもしれませんね。こちら後藤正俊くん、はい。去年はヤロムロ35周年で特番がありました。去年も来てくれたね。どこだ、熊本だっけ、大分、福岡からね。今年は自転車会館から最後の登録、もう毎年ヤロメロやりましょうよ。スポンサーがつかないかな。あ、スポンサーあるじゃないですか、 TO プランニングが。みんなスピーチ検定を受けましょう。話し方教室に通いましょう。はい、私 TO プランニングの会社で私のところで話し方教室をしています。それからもう一つは、NPO 日本スピーチ話し方協会というところでスピーチ検定を始めました。リスナー多しといえどもスピーチ検定を受けてくださるのは一人です。おい受けて。話し方教室に来てくださった方は多いです、本当に。もうたくさんいろんな場面で来てくださいました。それから大阪で話し方教室をやったりしても来てくださったしね、本当にありがとうございます。これからもやります。そうか、ティオプランニングがスポンサーという手もあるんだ。でうちから出すんですよね。わかった。本当はこの番組は TO プランニングの提供でと言いながら、実はリスナーから寄付を集めて、今と一緒だわ。立花雅彦くん、はい。あ、今日はあっちかな。毎日猛暑で早くも夏バテ気味の私、アイスキャンデーのガリガリくんが大好きなんですけど、実際はあと1センチでメタボですと言われて、ちっともガリガリにはなれません。はい、バビルコーナーでした。たくさんありがとうございます。懐かしいですね。ねえみおちゃん、わかんないでしょ、何言ってるか。ねえ、わかんないね。みおちゃんに面白いお話しようね。これうちわ番組で、あ、今日ね、今日ここに写真が2枚飾ってあります。鳴滝さん、それから相良くん、今日絶対来てくれるはずでした。もう絶対来てくれるの、いつもね。相良くんもいつもいつも来てくれてたよね。ここでヤロメロ20周年、ここでやったのが20周年だったかな。あの時の彼の言葉を忘れられないんですけど、番組が終わった後、大橋さん、僕がんになっちゃいました、正月迎えられないかもしれませんって、ここの部屋でもう言われて、本当にびっくりしたのが、でもあれが20周年、25周年ぐらいだったかな。その後すごい闘病したんです、頑張ったんです彼で。新しい新薬が見つかると、もう必ずそれを試してね、それでずっと頑張ったんですけれども、 3ヶ月前ぐらいですかね、亡くなってしまいました。の病院にお見舞いに行ったんですけど、もう全く意識がない状態で、もう頑張ったよねってこう手握って握手したんですけど。それから鳴滝さん、高知県です。高知からいつもいつも来てくれて、たくさんのものを送って、もういつも食べるもの飲むものいっぱいいつも送ってくださって、お花見になるとこう宅急便で一箱差し入れを送ってくださるんですね。で一緒にお花見、もお酒が大好きで、運転手さんというか自分の会社でトラック持って運送業をしてらしたんですけど、お母様のためにお家を建てて、でお母様とこう二人で暮らしてらしたんですけど、お母様も亡くなったんですよね。でその後もう突然の突然でした。本当にびっくりしましたね。突然朝気分が悪くなられて病院に行かれて、それで亡くなったっていうの報告を聞いたんですけど、あの今日こうやって二人スタジオに絶対今来てくれてると思うんですけど、で今日二次会の方でみんなで献杯しようかなと思っています。それからこの番組のヤロメロのディレクターでいらっしゃった今井さんが亡くなりました。で今年はもう本当悲しいことたくさんあったんですが、今井さんもあの癌の闘病をものすごく長く頑張られていて、もうすごく痩せられたりまた元に戻られたりって、いつも今井さん今日顔色いいですねなんてよくあの受付でお話ししたんですけどね、闘病虚しく亡くなってしまいました。であとリスナーの方で亡くなった方も本当たくさんいらっしゃって、そのたんびにも悲しい思いをしてますけど、もう間違いなくみんなの方が年下ですから、私より、だからもうどうか私よりは長生きしてくださいね。一日でもいいから長生きして本当ね。そしてあのここをヤロメロが最後じゃないですよ、今日はここの会館が最後なだけですから、またヤロメロはぜひどこかでしたいと思いますので、できるだけ集まってください。そして番組を聞いてくださいね。なんか一生のお友達、いやあのヤロメロやってる時にこんな長いお付き合いになるって思わなかったですよね。本当に信じられない思いですね。私は皆さんと心の中でお別れをしたことが何度もありまして、一番最初はやっぱり結婚時だな、私結婚したらもうみんな来てくれないし終わりだろうなと思ったら全然変わらなくて、その次はアメリカ行った時かな、あれは本当に終わりだと思いましたよ。もう5年はって、あの時の5年ってすっごい長いと思いましたんで、5年経って帰ってきたらみんな結婚していないだろうなって、ここにいないだろうなって思って帰ってきたらほとんど独身で全然変わらないで、また同じように付き合ってくださって、その後は割にこうずっとあのね、テルネットインがあったりドキラジがあったりで続くことができてますが、もう私はあの兄以外では一番みんなと長く付き合ってんじゃないかなと思います。誰より長くお付き合いしているので、皆さんが家族みたいですね。もうずっとずっとあの世に行ってもみんなと集まりたいみたいです。というところで、それでは続いて、今ちょっと待ってね、時間確認をします。はい、それではここでオープンスタジオの方に移動しまして、競馬コーナーと紙相撲コーナー、それからドキラジの歌コーナーに行きたいと思います。競馬コーナーでーす。はい、今度はオープンスタジオにやってきました。オープンスタジオの皆さんお返事してくださいね。皆さんこんにちは。
こんにちは。
いやこっちもいっぱいいてくださいました。びっくりしました。向こうでお名前呼んでこっちで手挙げてくれてましたか。本当にありがとうございます。さあ今日はですね、競馬コーナー、懐かしい競馬コーナーなんですけど、担当者ちょっとお名前どうぞ。
あの今日、何になりました、誕生日です。
あ、おめでとうございます、
はい、あの、ま、兵庫県赤穂郡の前田正弘です。コロコハミセです。よろしくお願いいたします。
今日50歳だそうですって言っちゃったおめでとうございます。それから
三重県四日市から参りました下山正義です。
はい、ありがとうございます。では配置についてください。係員が配置につきます。でなんとですね、今日は競馬実況がプロの第一人者アナウンサーに登場いただきます。長岡和也アナウンサーです。
どうもお久しぶりです。皆さんの年齢がだんだんあの僕に近づいてきているので
そういうことなんです。
すっかり同窓会の気分になってます。
今日は突然なんですけど、心よく実況中継を引き受けてくださいました。まずは出走馬をご紹介いただけますか。
はい、 これはあのヤロメロ競馬でいいんですね。それでは参りましょうね。距離はだいたい2000メートルぐらいあると思います。おおよそですけれども。であのちゃんと今日は走破タイムも記録いたしますんで、何分ぐらいで走り終わるかですね。
本当に、
はい、時計持ってまいりまして、これあの競馬で使っている時計ですので。ではあの用意ができましたら行きましょうか。あ、
これ、ね、皆さんが投票してくれてるんですよね。
はい、
はい、
ナノヨ姫は黄色い帽子です。
はい、
18票、
はい
ね、それからナイババ、
はい、
これはピンクの帽子です。9票です。
はい、
はい、ウィリアムテルコ青い帽子34票です。そしてバブバブ赤い帽子で18票です。したがって一番人気はウィリアムテルコ。
はい、
続いてナノヨ姫とバブバブ並んでいます。人気がないのがナイババです。
全部私じゃないです
か。はい、テルコさんはこのうちどれでしょうか。
4頭立ての競馬中継ってしたことあります？
ありますよ。
あります。
2頭立てもありますもん。
へえ、すごい。
それもね、障害レースだったんですよ。
すごい。
で2頭立ての障害レースで、テンポ山高王っていう馬だったんですけどね、途中でね1頭落っこっちゃったんですよ。で残った馬1頭だけ、
中継追ったんですか。
だからもう双眼鏡いらないですよ。
言うことない。
だってただ走ってるのに見てる。でその時困ったのは配当どうなるのかなと思って。そしたらこれはあの元返しというですね、買ったそっくりを返すという、あのレースにならないんで、4頭立ては福島競馬場でやったことがあって、この時には場内ね閑散としてるんですよ、暑くって、たった4頭のレース、これをね盛り上げてやるぜっつって、第4コーナーからねものすごい4頭立てをね喋りまくってやったの。そしたらスタンドでねわーわ ー、
じゃあ今日はそれですね。盛り上がります。いきましょう。これってあれ出ます、パンパカパンパパで出ます。お、出るんだ。
あ、出るんですか。
はい、あ、出ないって。じゃあみんなで歌いましょう。
はい、じゃあスタートのファンファーレの合図をお願いしましょう。はい、
パンパカパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパン。
懐かしいファンファーレが聞こえてまいりました。ヤロメロ競馬、2000メートルの距離なんですけれども、ナノヨ姫、ナイババ、ウィリアムテルコ、バブバブ、一番人気はウィリアムテルコです。果たしてレースはどうなるでしょうか。さあ、まもなくスタートになります。さて、スタートしました。動きません。4頭動きません。
練習したのに。
硬直しておりまして、ちょっと動きません。どうしましたか。なぜか蹄の音だけは聞こえてますけれども、ようやくよちよちと動き出しました。さあ、一番外の赤い帽子のバブバブです。バブバブ、これを追いまして本命のウィリアムテルコ、今二馬身差まで詰め寄りました。その内からはナイババです。ナイババが今3番手、そして最後方はナノヨ姫1番です。向こう上面に入っていきました。先頭はバブバブ、追いますウィリアムテルコ。話題が半馬身まで詰め寄ってまいりました。2馬身開きました。そして3番手のナイババもこれも差を詰めてきた。そして一番内のナノヨ姫、現在最後方ですが、さあまだほとんど差がありません。さあ今度は3コーナーの手前に入りますが、先頭は変わってまいりました。ウィリアムテルコ先頭を立ちました。ウィリアムテルコ完全と先頭で1馬身のリード。内から食い下がるナイババ、ナイババ、ナイババ、ナイババ。さあ首を下げて、どうやらナイババが先頭です。なんとナイババ、ダイママ大丈夫か。第4コーナーに入ります。そして内からさらに救いをいたしまして、黄色い帽子ナノヨ姫、ナノヨ姫が出た。あっという間にナノヨ姫先頭を出しました。2馬身、2馬身か3馬身のリード。ナイババは2番手、先頭はナノヨ姫、ナノヨ姫、あとはちょっと一番後ろのバババは動かない。先頭は完全にナノヨ姫、今ゴールインしました。ナノヨ姫1着でゴールイン。2番手にはナイババ、3番手今よちよちとウィリアムテルコ、これが今3番手で入ります。動いているのかバババババブ。動いているよりいるようですが、あと100メートルまで残しています。さあ最後方のバブバブ、今これからゲートに向かうところです。勝ったのはナノヨ姫、勝ちタイムは1分29秒63。これは早いですね。
すごい、2000メートル、すご い、手に汗握るすごかった。最初出ないところはどうなったか、柵上げてなかったじゃないですか。
あのね、本物の競馬でもね、出ない時あるんですよ、
はい、柵が開かない、
枠内硬直と言ってですね、出ない時
硬直しちゃって、
はい、そういう天皇賞も喋ったことありますけど、
今4頭全部硬直してましたからね。
いや今はもう一斉にこれ食い物が悪かったんですね。
すいません、これ早く言えば内側が得だったって話ですか。これ
そうです、あの第4コーナーであった、これ内側のが距離が少ないじゃない、だってどう考えたって。
そうですよね、スタート一緒なんだもんね。
そう、あんまり、いやでも距離判定は取ったんだ、
ね、あ、取ってあるんだ、取ってあるんだ、
す
ごい、ね、
まあ、一応、
うん、
いやこんな競馬ないですけどね本当
これ全部自分なんで何応援していいか分かんなかった
ですけど、ね、でもさ、七尾姫が一着だからいいじゃない。
七尾姫一着
主役だもんだって。
でこれ18票の人、はい、誰ですか。あ、おめでとうございます。何にも出ません
あ、そうなのでもね、あの、はい、この競馬コーナー長いんですよね、はい、結構ねこの時間でね、
はい、そうですね、
本当にありがとうございます。
ありがとうございました、はい、競馬コーナーでした。直岡さん、引き続き紙相撲コーナーがあります。紙相撲コーナーの中継もお願いしてよろしいですかね。相撲はねこれ本当に、
紙相撲中学校の頃やりましたけどね、自分で作ってやった
ん
ですよ。
そう、これも自分で作ったんですよ。作ったんですよ、これちゃんと、ね、もちゆくん作ったの、すごいでしょ。
すごいな、
はい、で、はい、
やるどそう会場所の取り組みです。
はい、
頑張るじゃん山、
じゃあちょっと担当者、
はい、はい、
懐かしい2人来てくれました。拍手でお迎えください。いや懐かしいね、細野くんじゃないですか。痩せた。
そうですね、痩せました。
あの頃ね、渋井くんと2人ですごくこうふっくらしてたもんね。
そうですね、パイレーツみたいに健康的で。
そうです、2人でねピンクレディ踊るんですよね。
そうですね、銀座でやらせていただいたり、よくやらせていただきました。
渋くんもきっと来てますよ。
そうです ね、多分見てると思います。
来てくれてますよね、
はい、
はい、堀越くん、
はいはい、ご無沙汰しております。
お元気ですか。
30何年ぶりですね。
そうですか。
変わりませんね、お世辞ですけど
このスタジオも変わんないでしょう。
でも何年経ってもおはぎさん年追い越せないんですよね
でもなんか長岡さんに追いついてるらしいですよ、みんなが。
近いみたいです
ね。近いみたいです。どんどん追いついてるいやいや、はい、ということで今日は紙相撲、何をしてくれたんですか。
え、
何もしてない、
見に来たんです、ね、あのやはり年取るとあの年寄り株を買いました最近は。
で一応トントン、あ、じゃあもつい君がトントンしに来てくれましたね、はい、まあ、そこで見守って。
何年ぐらいやったんですか。
賞味6年ぐらいやってましたね。
やってました。
実はあの時使ってた紙相撲の番がまだうちにあるんです。
あら、
本当は今日持ってこようと思ったんですけど、
持ってきてくれれば
思ったけど、セクシーテコちゃんって言わされたじゃないですか。
持ってきてくれればいいのに
思ったんですが、今日お酒飲むっていうのを考えてこの年になると忘れて帰るだろうと大事なものは取っとこう次回のお楽しみで
ありがとうございます。じゃあ今日の力士をご紹介ください、
はい、それじゃあ行きましょうね、
はい、
ヤロメロ同窓会場所の取り組みを申し上げます、
はい、
今土俵の上には金玉論側とガンバルジャン山が西から東からと登場してまいりました、
はい、
さあ立ち合いです。
きょい残った。
さあ立ち上がりました。
残った残った残った
残った。金玉論側、 あっという間でしたね、はい、あっという間。これどちら勝ったんですか。
これ
金玉論側突き倒し、
金玉論側
続いて
第2回戦です。
柳助龍対吉吉大海です。
はい、さっき呼び出すの忘れちゃった。東柳助龍、西吉吉大海。
はい、さあ立ち上がります。
今日残った。
さあ立ち上がりました。さあ突っ張り合い突っ張り合い押している吉吉大海。吉吉大海がぐんぐんちょっと優勢ですが懸命にこらえる柳助龍。柳助龍熱戦になった。あっと桁繰り、なんで桁繰りなんでしょうか柳助龍立ち上がって、いられませんでしたね。勝手にこきました。
吉吉大山決勝戦です、は
い、さていよいよ同窓会場所の取り組み、決勝に入ります。
東金玉論川、西吉吉海。
はい、両者睨み合いです。
今日
立ち上がりました。さあ押し合い押し合い押し合いになった。勝手に下がっていく、勝手に下がっていく。金玉の側どうした。あーっと、よしよしを生み立っていられませんでした。金玉論側、
金玉論側おめでとうございます。金玉論側19票、 すごい。はい、や投票した人、はい、なんか3人手を挙げてるんでよくわかんない。はい、おめでとうございます。はい、紙相撲コーナー、はい、ありがとうございました。じゃあ長岡さんにはまた後で、あちら広告よろしくお願いいたします。はい、それではここでですね、ドキドキラジオのテーマソングを歌いたいと思います。で、作曲者の陽一さん、作詞の中のっこさん来てくださいました。拍手。で、今日はここマイクが座ってるんで、座って歌うしかないという、よろしくお願いいたします。なんとギターを持ってきてくださって、それからのっこさんタンバリンは今日はやめた、うん、はい、もうしっかり歌でね、歌いたいと思います。
久しぶりです。
お元気そうですね。
いやー、まさかこんなメンバーでまたできるとはね。
もしーく
ん、こんなメンバーで本当そうですよ
ね。え、あのアリスなんかが一人ずつ独立して活躍してるじゃないですか、うん、今本当そうです。そんな感じです。この現代の3人がもうドキドキラジオのディレクターでしょ。それから、
お役所でネギを作ってます。
下仁田ネギ。
そうです。
はい、で、はい、学長はもうスタジオの中でいろいろお手伝いしてもらって。
あ、そうですね、うん、はい、おはさんにこき使われてますから
ね。もうね、いろいろ郵送の準備とかいっぱい、あとね、検定試験の時のね、
あ、前説ですか。
前説とかいろいろ、
ボロボロ、
いろいろやってもらってます、はい、さて今日の現代何してくれるんですか。
ですね、はい、さっき放送聞いてて、初めて短波放送に来たっていう話があったじゃないですか、
はい、
自分が来たのが39年前なんですよ。で、その時にお昼の11時半ぐらいに来て、
で日曜日ね、
で大橋さんを呼んでもらって、はい、今は亡き三階堂会館 のジュニアっていうところで
レストラン
ナポリタンを2人で食べたんですよ。
2人だったんですね、
でそれでナポリタンを自分は早く食べるかなと思ったんだけど、大橋さんの早いこと食べるのがすごく早くて、
本当
それに驚きましたね。
あの頃はもう現役でしたから、アナウンサー
時間ない。若い頃早かったんですか、食べるの。
本当早かった。
遅いですけどね、
今は量もね食べないんですけど。もうだって早く食べないと気象通報始まっちゃうじゃないですか。
そう、ね、
だいたいそばをつけて食べる、おそば3分ぐらい食べてバーって戻って、石垣島北の風ってやってました。
あ、キャタピラービズビシでしたっけあれ。
あ、なんかやってましたね、それは夕方の番組かな。で、
はい、それでね、うん、会って一番最初に群馬から来た高野ですって言った時に、両手を出されて握手しましたね。まだ、まだぬくもり覚えてますよ。
両手は誰が出したんですか。
大橋さん。
私が両手出したんですか、普通片手ですよね。
いや、あの時は 両手でこうに触られましたね。
触られた。
26歳。
そうですね、はい、自分が17だったから。もう 今年もう少しで56ですよ、
うん、もう変わんないよもうみんな
ねえ、
もう一緒一緒。
そう、それであの北海道にあのゴルフ行ったじゃないですか
北海道、函館ね。
そう、函館に
みんなで、
で5年ぐらい前なんだけど、あれから宅急便で送り返してもらって、まだ宅急便の袋をそれから開けてないんですよ。だから
ゴルフ開けて5年間やってない、
5年ゴルフしてない今ね。
うん、そう、すごい一人だけうまかったんですけど、あの時一人だけ80代で、
いや
みんな100超えてた、
90ぐらいだったかな。でも、うん、優勝したことないんですよ、いつもハンデが少なくて。
あ、
だいたいね、入るとみんな36ハンデもらうじゃないですか、楽勝で優勝なんだけど俺最初から12ぐらいしかもらえなかったから優勝できないんですよね。
今度出てくださいね、
はい、
じゃあ
頑張ります。
そのまんま送ればいいよ、袋入ったまんま開けたらカビだらけ、あの手袋だからカビだらけですよあれ。
どうせね、
開けると、
うん、靴もねその中に入れっぱなしなん
だよね。臭い臭い臭い、ね、どうですか、
また呼んでもらえれば行きたいと思いますんで、よろしくお願いします。
はい、でから次は、
いや特にないんです
よ、特にない。
学長なんか言ってくださいよ。
大体ね、私学長なんかやりたくないんだよ。あなたがギャンブル大学を作ったんだよ。そんなに勝手にさ田舎に引っ込んじゃってさ、
田舎
そうだよ、
古い話だね。
で結局残ったの2人じゃない、私と望月さんじゃない、
うん、
どっちが学長やるかって言ったらやっぱ私しかないじゃない。
なるほど、
ね、望月さん学長って器じゃないじゃない。
なるほど、
ね、そんなことない本当健康でいてくださいね。大丈夫、体、
皆さん大丈夫ですか。
ちょっと心配な人、はい、
はい、
あ1人2人3人、
うん、もう健康診断の毎年受けるじゃないですか、うん、ドックなんか行って、そうするとなんつうんだろう、結果を見るのはね、うん、女房が見るとタバコやめろとか酒やめろとかって言うから見せないでそーっとそーっとね置いとくんですよ。
全部やってるんだ、タバコも。すごいね、私の前で平気でタバコ吸うのバビルさんだけ。
そうですか。
前ね長岡さんいらした、長岡さん最近タバコやめちゃったからバビルさんだけですよ平気です。
もう昔からねやめたいと思ったこと一回もないんですよ
せめて人前で吸うのやめない。
でもやっぱりねやめられないね、中野さん、
それ
そ
れ
はそっか、2人でね、2人
しょうがないな
ね、今度も新しい曲詞はきっと中吸えないから外だね。
はい、わかりました。
はい、あ、タバコ吸う人、はい、あ、少ないよ、
こんなしっかりないの。
なんさっき彼さ、健康心配な人はい、タバコ吸ってる人はいって言ってますやっぱりタバコはダメよね、気をつけましょう。
でもやっぱりねお国のために吸わないとね、お酒もいっぱい飲んで
そうだよ ね、 税金すごい払ってんだからさ。
でもそれはその分お米食べてもいいし。
いやそうだけどね、
野菜食べてもいいし、
タバコのことをねガンガン言う人たちだってさ、そのやっぱ我々の、ね、タバコの税金でなんか恩恵を受けてるわけだから。
ありがとうございます、皆さんちょっとありがとうございます言いましょう、せーの、ありがとうございます。
そうだそうだ
よしよしみたいな
はい、現代ね、じゃあ次回は、ヤロメロ40周年ですか。
はい、
生きててよみんな、
うん、サバイバルゲームになってきました
本当だね、
なんかロトになっちゃったりなんかしてやだな。
本当は元気で、今日がこの宛先の読み納めなんですよ、うん、赤坂の。
あ、本当だ、ヤロメロだったらね、ドキラジはありますけど、
はい、
だってさ、皆様ヤロメロへのお便りお待ちしています、郵便番号107のって言っちゃダメじゃん。
あれは141、
次ないんだもん、
うん、そうあれは支所箱だったんですよね。
あ、
芝郵便局
郵便、支所箱141号、ね、すごい懐かしい。あの頃郵便番号3桁だったから、一番最初郵便番号なかったんじゃない。あった、
ありましたよ、
ありましたよ郵便番号107で東京都港区赤坂1-9-15、
ね、
日本短波放送ってね。
そうでもね、支所箱だったから、
ええ、
でも一番最初郵便番号107大橋照子様で届いたんですよね、ここに。
そうですよね、
そうですよね、
TBS の番組もこっち来ちゃいましたもんね
そう107であっちも107だからね、こっち来ちゃうっていう、はい、歴史的な番組です。じゃあ3人とも元気で、
はい、
またこれから40周年目指して元気でいきましょう。ありがとうございました。続いてアチャル広告の皆さんです。長岡さん、はい、また実況に続きましてアチャル広告よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
何十年ぶりか ていうか、ここの皆さんの前でしていただくのは本当に何十年ぶりかですよね。
だと思いますね。
いつも録音で出てました。今日は生でお送りしたいと思います。
そうですね、いつも録音でしたもん
ね
今日曜日空いてるんですよ。
重賞レースの時は出てらっしゃいますけどね、はい、で今日はアナウンサーがみんな今実況中継行っちゃってますので、リスナーの皆さんにいらしていただきました、はい、ちょっと先にお名前をご紹介しましょうかね。まずはガンバルジャン役、
後藤雅俊です。よろしくお願いします。
福岡から来てくれました、ありがとうございます。よしよしおさん、
はい、吉尾上原秀明です。よろしくお願いします、
はい、あのマイク使えるの？じゃあそれマイクを上原君持っててもらえればそれをこう2人で使ってくれます？
はい、わかりました、
はいはい、じゃあもう一回いきます。吉尾翔雄、
はい、上原秀明です。よろしくお願いします、はい、
ありがとうございます。今日はどこからですか？
滋賀県から参りました。
滋賀県、はい、遠いとこすいませんでした。金玉郎伯爵、
はい、チョンボです。
チョンボ、
よろしくお願いします。
どっからですか？
鹿児島です。
鹿児島か、はい、この間ね、私が話し方教室をしてるんですけど、そこに大学生の来てくださる就職面接セミナーというのがありまして、チョンボの息子さんが来てくださいました。そっくりなの、同じ顔してる。ね、頑張ってるね、すっごい可愛いの、素直で。それから次はのんき法廷さん、
はい、いつものいつものソタでございます。
はい、いつもありがとうございます。というところからね、柳助さん、
福岡の長松です。
はい、長松くん、
よろしくお願いします。
ありがとうございます。いつも亜希子さんと二人で来てくださいます。亜希子さんは私の書いたポエムにもたくさんポエム書いてくださってね、ありがとうございます。さあ、それでは参りますよ。久々です、いやだよ創作劇場あちゃら広告物語、始まり始まり。
いやだよ創作劇場あちゃらか王国物語。あちゃらか城の北西、インラン川のほとり、はるかテルプス山脈を望むあちゃらか競馬場では、先日あちゃらかロイヤルカップが行われた。では実況録音でその時の模様を。全国の競馬ファンの皆様こんにちは。伝統の一戦第30回あちゃらかロイヤルカップ 2000m、 16頭が向こう上面の右手、まもなく集合終わります。さあ 2000m、 今年のチャンピオンはどの馬に輝くか。注目のスタートの一瞬です。向こう上面右手、今スタートしました。ぶっちゃけ王が好スタートをしました。ぶっちゃけ王と馬大国、この両馬がぐんぐん行きました。ミス獅子舞が現在3番手、ヤベノミクスは現在ちょっと遅れております。最高峰がミスター日経という体制で3コーナーのカーブに入りました。レースはあっという間に第4コーナーに入ります。ぶっちゃけ王と馬大国、両馬が並んでいる、両馬並んでいる、400メートル切りました。馬場の中央からミスター獅子舞、ミス獅子舞が頭をフリフリぐんぐんと追い込んでまいりました。ヤベノミクスがその外から、ミス獅子舞先頭、ヤベノミクス2番手、そして大外からミスター日経、ミスター日経が追い込んでくる。あと200メートル、先頭はミス獅子舞に変わった、ミス獅子舞先頭です。ミスター日経が大外から追い込んでくる、両馬並んだ、ミスター日経が優勢です。ミスター日経追い込んで、ミスター日経ゴールイン、ミス獅子舞頑張って2着でした。というわけで、今年のあちゃらかロイヤルカップ、ミスター日経が勝ったが、当日はもちろん、よしよしお、ダメダメ王妃、ナノヨ姫、ガンバルジャンなど、王国の一族連れ立ってレースを観戦した。
あなた、今年は盛り上がったわね。
そうじゃの。
どうかしら、みんなを集めて、競馬の五七五を作ってみましょうよ。
そうじゃの、そうしよう。
さあ、大変なことになった。ナノヨ姫も、ガンバルジャンも、あちゃらかロイヤルカップではひどい目に遭っていたのだ。
それでは頑張るちゃん、あなたから発表してください。
はい、では、馬だって走りたくない時もある。
そうよね、いいわ。では何のよも一つね、困ったら馬の顔を見て聞いてみる。
はっはっはっは、確かにそれはいいの。
ダメダメダメ、あなた、そんなこと無理よ。あら、そうかしら、何の弱そうは思わないわ。
どうやらこの競馬区会も面白くなってきた。次々と参加者が増えてくる。あのない馬場、
私も一ついかしらね言うわよ。いつまでも調子がいいとは限らない。これはね、真実のことよ。金玉の、金玉の伯爵どこ、あなたも言ってごらんなさい。
決めてやるぞ。では、やられた一つ休んで次狙う。
もう一回言ってくれますか。
怪しく咲くのが悪いのなのよ。
バブバブ、何言ってんのか分かんないよ。バブバブ分かんない。バブバブ、大人のお話だからいいのよ、分からなくて。
ノンキホーテ、お前も一つどうだ。
はい。頑張るジャン様、では一休み、気分を変えたらもしかして次は柳助どうぞ。
はい。
いろいろと迷いが出たら
やめてみる。
何よ、みんな元気ないわね。ウィラムテルコ様だったらこうよ。叩いても女神の顔を向けさせる。明日がある。そう言い聞かせやり続け。
明日がある、そう言い続けて何十年、キリがないのが競馬です。
ああ、ノンキホーテの言う通りですわね。えあなた、
王妃が言うのだからそうじゃろう。
バビバビ、そうですそうです、ご七子って面白いわね。
そうですそうです、口にした穴馬来たという試しなしというではないか。奥深い競馬のお話であった。嫌だよ創作劇場あちゃらか王国物語、ただいまの出演、ナノヨ姫、ダメダメ王妃、バブバブ、ナイババ、ウィリアムテルコ、
大橋テルコ、
ガンバルジャン、
後藤
正俊、よしよ
しお、あ、上原秀明、
金玉論伯爵、
チョンボです、
ノンキホーテ、
出雲のいつもの沙汰でございました。
柳助、
長松博一、
そして作刀語り部、嫌だようでした。
ありがとうございました。なんか本当一言しかなかった柳助さん、ごめんなさいね。
ごめんなさいね。
でも上手でしたね皆さん。ね、素晴らしいですね。
そうですね、はい、いやちゃんとキャラクター理解されてくれて、
ね、どうでしたか。どうでしたか、頑張るじゃん。
頑張りました。
頑張りました。遠くから来た甲斐がありましたか。
そうですね。
いつものいつものソタさん、
はい、産休がちょっと厳しいなと思ってきました。
産休って何。ああそうだそうそう、受けてくださるんですね、スピーチ検定産休。産休って言うから私またお休みするのかと思っちゃった。そう、スピーチ検定産休頑張ってね。はい、柳助さん。
はい、私あの柳助っていうキャラクターが全然わからなくてやったものですから、ね、はい、こんなもんでよかったんでしょうか。
良かったです。
柳静夫さんがちょっとどうしたかね、行方不明なもんで。
あら、
うん、ありがとう。
大役ということで。
いやいや、ありがとうございます。
ありがとう、本命です。ありがとうございました。そしてよしよしよ、あなた良かったわよ。
うん、そうじゃ、あのということで、あの服従という形でちょっとあの
あ、いいですね。
お宅の夫婦もそうかい。
いや、それは
チョンボさん、
はい、
ね、と鹿児島から、
はい、ありがとうございました、ね、
は
い、
久しぶりでした、
ね、同じカズヤなんですよ。
あ、そうだ、カズヤさんって結構いろいろいらっしゃるんですよね。
野本くんがね、あの送ってくれたカセットテープの録音のしたやつですけど、ね、
はいはい、
持ってますまだ。
あ、そうですか、ありがとうございます。
あれあれはですね、あの実は歌を歌ったりいろんなことしたやつです。いろんな番組やってました。ありがとうございました。
こちらこそ、どうもです。
はい、皆さんありがとうございました。チャラコッコでした。
さて、それではこの件でですね、テルコさんに歌を歌っていただきましょう。皆さん、あのご存知でしょうかね、ちゃんと録音して、レコードになった曲があったんですが、1曲目素敵な昨日、そして2曲目タンポポ色の飛行船、久しぶりですね。2曲続けてどうぞ。
上がりきらめく銀色電車、街並みを斜めに走り去る。つり革につかまり、私といえば過ぎてゆく駅の名数えてた。何気ない毎日の繰り返し、私の中に何を残したでしょうか。明後日も明日もまた繰り返す。昨日はいつでも気が飽き、だんだんに寒さを感じ出す。文庫本広げて気分紛らせ、今日はただ昨日を思うだけ。限りない愛知の積み重ね、私を言ってそのままでしょうか。明後日も明日もまた繰り返す。昨日はいつでも素敵な昨日、今日はいつでも素敵な昨日。 はい、よかった。 もう本当に年に1回しか練習、昨日の夜ね12時頃はちょっとやらないとまずいかなとか思って、本当に歌ってないしカラオケも行ってないんで、すいません、お恥ずかしいです。それでは、向こうで聞いたら CD みたいだった、ああ消えちゃう、向こうだと CD みたい、エコーがうまいね、いやここの曲技術さん最高これオンエアもうまく聞こえてるといいんだけど、
大橋照子のドキドキラジオ。
大橋照子です。
山本直也です。
大橋照子のドキドキラジオ、
ただいま好評配信中。
ヤルメロの伝統をそのまま受け継いだ楽しい会員制の番組です。
詳しくはドキドキラジオホームページの会員募集のところをご覧ください。ドキドキレイディオドットインフォです。
ラジオ日経モバイルオンデマンドで毎週土曜日更新中。
あなたのご参加をお待ちしています。
テルコのお部屋、永瀬和弘くんからいただきました。ご無沙汰しています。去年の公開放送でお会いできて以来ですね。当時学生だった私も6月で52歳になりました。最近ネットで検索していたらいろんな懐かしい名前がいっぱい出てきて、当時仲良くしてもらっていた田中茂さんが他界されたっていうのを聞いて大変ショックを受けました。日大の尾形さんとか元気にしてるかなっていうことです。もう日大に通ってないですけどね。尾形武彦さんも元気ですよ。川野哲也くん、時代は流れていくんですね。ラジオ番組への投稿もメール主体、だらだらと書きつなれて中身がまとまらないんですよね、メールって。はがき一枚の中に何とか収めようとするけど収めきれず、はがきを部屋の片隅に投げてしまう自分を思い出し、今考えるとあれが聞き手側の醍醐味なんだと考えちゃいますね。遅まきながら40代の古参兵ではありますが、時々ラジオ、ドキドキラジオだ、ドキドキラジオに参戦させていただきます。メインイベントは若い衆にお頼みして前座に徹したいと考えておりますということですか。そんなことおっしゃらないで、ドキドキラジオに参加してください。晴れたらいいね日曜日の朝さん、私はギャングパークを名古屋で高校時代に聞きました。ヤロメロを東京、岩手、名古屋、それからまた東京で聞いていました。特に岩手大船渡市にいた78年から81年まで3年間、赤坂の照子さんの声がとても望郷の念に駆られたことをまるで昨日のように思い出します。幸い海沿いだったのでラジオ短波放送受信状態悪くなかったです。伝言版コーナーをメモして解放も毎月 5,6 種類取り寄せ、解放が届くのが至福の喜びでした。岩手から青森の祖父母の家に遊びに行った時は短波ラジオを持参していましたよということです。懐かしいですね。番組の中でリスナーの皆さんの住所とか名前とか電話番号全部言ってましたからね。でここに定額小川さん送ってくださいなんて言ってましたが、今では個人情報でとんでもないことですが平気で言ってました。それを言っても何も支障がないくらい優しい、とてもいい正直なリスナーの方ばかりでしたね。プリズンさん、オープンスタジオの窓から外を見るとアメリカ大使館の正門が見えます。初めてここに来た時警備はしていたけれど物静かだったと思います。湾岸戦争の頃からだったでしょうか、だんだん警官の数が増え、門の前に機動隊のバスがバリケード代わりに横付けされ、年々その景色が物々しい雰囲気になってきたんです。登録の時早めについて自転車会館の玄関前を 2,3 回往復していたらおまわりさんが後についてきたこともありました。いつか初めて来た頃みたいな静かな景色が戻るかなって思ってましたが、まるで世界の緊張を映すかのような緊迫した様子は変わることなく、私たちが自転車会館を離れる日が来ました。自分の中にはこの窓の外に大きな何かが残っている気がします。皆様一人一人の胸の中にたくさんの思い出が残っているのではないでしょうか。 風子の部屋はこのぐらいにいたしまして、あとはお便りコーナー、それから申し込みの時に書いてくださった近況報告がメールにしてこんなにいっぱいありますので、どんどん読んでいきたいと思います。ではまずはお便りコーナーです。真島ひろとくん、大阪の方、はい、ありがとうございます。来てくださいました。僕にとってヤロメロって何だろうって考えてみました。僕にとってヤロメロは懐かしいふるさとだなって思います。少し甘酸っぱいというか、お尻が痒くなるというか、そんな懐かしい故郷です。ヤロメロって聞いただけで中学生に戻れます。キャンディーズが大好きだったし、そしてテルコさん結婚するのはショックだな、なんか勝手に落ち込んだりした思い出もあります。中学生の頃、そんなにいい思い出はなかったけど、でも雑音混じりのラジオ短波でヤロメロを聞いている時だけは普通の中学生でした。その時、テルコさんの写真とかもあんまりなくて、雑誌に DJ 特集みたいな記事があって、そこに載っていたテルコさんの写真を持ち歩いていました。テンポイントが大好きになったのもテルコさんの影響ですっていう、野球じゃない、競馬の馬ですね。ありがとうございます。Q のひろゆきさん、千葉県の方、今日来てくれてます。去年のヤロメロ35周年記念の放送から1年、まさかこんな日がまた1年後に来るなんて思いませんでした。オープンスタジオやニスタはたまに訪れても昔のままで、懐かしい思い出とともに安心していたものでした。ただ新しいところに移っても、いいところは継承してほしいです。大阪フェスティバルホールや歌舞伎座みたいに、初めて行った時から考えるとこんな長い月日、この自転車会館の中に入る機会があるとは思わなかったです。初めて入られました。初めてじゃないけどね、また入ってきてくださいました。みんな本当今日最後かもしれないですね。時刻表、尾崎ひとしくん、とうとう自転車会館ビル最後の登録ですね。僕のヤロメロの思い出は、大学の授業はサボってもスタジオに行くことは休まなかったということです。これほど居心地のいい空間は他にありませんでした。テルコさんやスタジオに来るたくさんの仲間と会って、しょうもない話を延々とするだけでとても楽しかったです。時にテルコさんが放送している時に横で大声で話をして、そこうるさいと怒られたこともありました。その説は申し訳ありませんでした。と、何かの時にみんなここでお酒飲んでいて、お酒飲みながら放送したことがあったんですけど、本当に酔っ払って寝ちゃう人とか、なんかいびきかいてる人、いろんな人がいましたね。こちらはですね、立花雅樹くん、先日 LCC 航空会社が参入して成田空港を利用する機会がありました。で、100円セールで札幌に行ってきましたということですけどね。これ成田空港か。私羽田空港のランプバスの放送はしてます。羽田空港の誰か書いてましたね。後でまた出てくるかな。あの声絶対テルコさんですよねって言われたんですが、羽田空港に飛行機が着いて、それからこのターミナルビルまでの間をバスで移動する場合ありますよね。飛行機から降りて乗るバスの声が私です。で、この間一回だけ乗ったんですけど、すっごい音がちっちゃくって、私の声すっごい小さかったんで、ちょっと運転席に行ってボリューム上げたかったですけどね。あとはね、今私どこでやってるかよくわかんないんですけど、船橋駅の、京成船橋駅の下りホームですか、聞いたことあります。うなずいてる人が 2、3人。あ、そうなの、聞いたことない。あとは会津バスは全部今まで通りやってますね。あと羽田空港からこっちへ来るリムジンバスもどれかやってる、中央高速なんかもやってるかな。松井博史くん、新潟県から、来てくださった。新潟の松井博史です。久しぶりの東京で緊張しています。先日初めて北海道に行って心の選択ができました。この時期になって、じゃあ北海道とか東京とかいろいろどうですか。また来てくださいね。それから、後藤正俊くんからも来てますね。地方リスナーだった僕にとって自転車会館へ行くことは憧れでした。アメリカ大使館、ホテルオークラなどもラジオだけの世界でしたから、田舎から出てきた貧乏学生にはこういう雰囲気、それから自転車会館の重厚な雰囲気は気遅れしてしまって、さっさかスタジオに行きました。1階のロビーにサイクリング車が飾ってありましたよね。自転車会館とは言っても、自転車と結びつくのはそれくらいしか覚えてないんですけど、あと高知会の事務所、そう、大平さんとか、あとどなたですか、福田さんとかですか、あれじゃ竹下さん、あれ 福田さん、もういっぱいここへ総理大臣の方がね来られたりしてました。高知会があってね、 あと、生の大臣とエレベーターで一緒になったなんて、生の大臣エレベーターには乗らずに見送ってしまってしまいました、スタジオ以外はとても重い雰囲気、自転車会館の思い出ですということですね。ありがとうございます。じゃあこの近況報告、これは参加申し込み、不参加申し込み、もう参加申し込み、そこに書いてくださったのがいっぱいあって、すごく読みたいのでいっぱい読みます。深井滝くんもね、いっぱい書いてくれまして、ずっと自転車会館あるもんだと思ってました、看板が変わっても、でも寂しいですということです。松岡和弘くん、静岡県からですね。町内会で防災の役をしているときに、お医者さんからアマチュア無線の免許を一緒に取ろうよと言われて、一発で4級のアマチュア無線に合格しました。最近のことらしいですよ。この年で勉強ってすごい大変でした。テルコさんのアマチュア無線講座聞いとけよかったなって思いましたということですね。それからちょっといっぱいありすぎて、ちょっと待ってね、岩田和彦君、北九州市から来てくれてるのかな。前回の公開放送の時参加させていただきました。で、この一丁目、赤坂一丁目再開発の話をされていて、このお知らせメールが来るまでは頭の隅にあったことがまさか現実になるとは思いませんでしたということです。原田聡君ももう51歳になります。初めて来たのが19歳ですから、もう32年、当時は98キロもありましたけれども、今はだいぶほっそりされたんですね。今はがんの診断、がん診断操作をしてらっしゃるということで、ありがとうございます。頑張ってくださいね。それから大野正明君ね、ありがとうございます。今日この成滝さんの写真を持って来てくださいました。高知でお世話になりました。それからですね、岡野照夫君ですね。羽田空港のとあるところでおはさんの声聞きましたっていうの書いてありますね、それからですね、いやもうどれってないね。山田俊明君、長野県の塩尻の方、ありがとうございます。金沢に旅立った息子さんのことを書いてくださって、今一生懸命二十歳ね、元気にやってらっしゃるようですね。北九州市の栗原めぐむさん、今日来てくださってるみたいです。遠くからありがとうございます。石垣まさるさん、スタジオ移転してしまうんですね、すごく寂しいですけども、中3の娘とお邪魔しますというところで、あちらかな。高岡博くん、これは赤坂の勤務になりました。そうなの。自転車会館まで歩いてみました。今日も参加しますということです。中塩寺敏夫さん、大阪から、はい、関係ないけど、嫁さんの誕生日に高級焼肉店ジョジョ園に行って、あんまり美味しさに感動しましたと書いてありますね。それから、わあ、ちょっと後でお名前バーって読みますけどね、ちょっとこれ、矢田部高弘くん、練馬区の方ですね。私は赤坂一丁目地区市街地再開発組合の事務局員を行っています。日頃から日経ラジオ社の社員の方にお世話になっております。こちら自転車会館の日経ラジオ社には学生だった20年前からよく知っています。思い出深い場所です。新しい再開発ビルは4年後に立ち上がりますが、皆様お近くにお立ち寄りの際はお越しいただけますと嬉しいですということですね。近況報告、この度入籍しました。今日は妻と遊びに来ています。で、今日、あちらかな、そうですか、ありがとうございます。ね、本当読みたいんですけど、本当お時間なくて、じゃあお名前をバーって読みますね、いただいているのね。奥井明夫くん、平井達也くん、森義幸くん、磯崎亮くん、野本和也くん、後藤正俊くん、飯塚久志くん、曽田信夫くん、野田悟くん、横山哲也くん、福島康夫くん、岡本和弘くん、大野正恵くん、石田忠弘くん、白石いつかくん、野口武成くん、尾崎仁くん、上原秀明くん、岡田和明くん、板谷高義さんくんね、今日お嬢さんと一緒ですか。ありがとうございます。山口雄一郎くん、金内秀樹くん、堀越孝之くん、川野哲也くん、中康くん、初めて参加って、滋賀県から、ありがとうございます。堀越勲くん、早川バケさん、ひろゆきさん、はい、そうね。それから中村のり子さん、さっき歌うと一緒に歌を歌っていただきました。山田俊明くん、長野県から。それから栗原めぐむくんは北九州市からですよね。それから赤羽徹くんでしょ。高木茂くん、村田明夫くん。それから高岡博士くん、石垣まさるくん、若林拓司くん、中塩寺敏夫くん、池田光則くん、永井隆史くん、佐野康之くん、木村康久くん、川北秀幸くん、ボッケ五太郎さん。それから北 北島岳くん、中村智彦くん、松井宏くん、稲葉修一くん、秀和くんだ。藤井宏くん、今、なんか、漫画の、あれをしてらっしゃるんですよね。連載ね。市川清志くん、末広清志くん、オープンスタジオでしたね。旧野博之くん、それから篠原徹くん、佐藤敦史くん、野田勝秀くん、今野徹くん、中吉和美くん、工藤義成くん、それから原田純くん、及川文雄くん、長瀬和成くん、久保田博之くん、橘正樹くん、増本博史くん、郡司哲郎くん、小堀茂雄くん、永井博之くん、諸藤康雄くん、それから溝口修一くんに、和尾さん、あ、そうそう、安倍春子さんね、本当に安倍春子さんってすごい有名な女性リスナーがいて、お天気お姉さんの時に大笑いしちゃいましたということです。岸哲夫くん、グリーンローズさん、そして伊藤勤くん、まだまだあるんですけど、本当にありがとうございました。それから今日、イオカンをドバーッと送ってくださった伊賀城さん、本当にありがとうございました。届きました。ということで、もうあっという間のお時間なんですけれども、今日読み切れない方、本当に本当に申し訳ありません。できましたら、このお便りをホームページにだって貼り出したりしたらどうかなと思ったりしております。本当に皆さんありがとうございました。あっという間の90分、1時間半でした。もうお別れの時間来てしまいました。今日は遠くから参加のリスナーの皆様もいらしていただいて、近くの方も本当にありがとうございました。ここ自転車会館ビルからの最後の放送、いかがでしたでしょうか。ヤロメロ当時の思い出がいっぱい詰まったオープンスタジオ第二スタジオとも、これでお別れです。この模様はオンデマンドでもお聞きいただけます。今度は新しいスタジオでお会いしましょうね。ドキドキラジオのインターネットオンデマンドで毎週お送りしていますので、ドキドキラジオのご入会の方もどうぞよろしくお願いいたします。アドレスはドキドキレイディオドットインフォです。それでは最後に元気よくさようならでお別れをしてください。まずは西田の皆さんです。西田の皆さん、さようなら。オープンスタジオの皆さん、さようなら。この自転車会館ビルで起きたたくさんの出来事、思い出、それは懐かしい色に染めたまま胸の中にしまっておきましょう。そしていつかまた取り出して、暖かい日だまりに並べてみましょうね。自転車会館ビル、このニスタオープンスタジオ、本当にお世話になりました。ありがとうございました。